花輪と
岩崎ひろみの
オンエアもっちーラジオ。こんにちは、花輪です。日曜11時、花輪と岩崎ひろみのオンエアもっちーラジオの時間です。
こんにちは、岩崎ひろみです。この番組は各週日曜日に放送、間の週は再放送をここ FM 世田谷からお送りしています。
はい、
花輪さん、
はいはいはい、
この間すごいツーショット見ましたよ。
すごいツーショット、
はいはい、花輪さんとナイツの花輪さんが東京ドームみたいな、
うん、あ、そうです。確かになんか僕らがライブやったみたいな感じですけどいや、そうなんです。実はコンプレックスのライブにもう大好きで、で弟が取ってくれましたチケットを。
仲いいですね。
仲いいんですよ。仲いいん
だ。よくそうやって一緒にライブに行ったりとかするんですか。
野球はね、あ、趣味がやっぱ近いんですよ。ジャイアンツ好き、うん、あとは大相撲、
あ、大相撲
も大好きで、
はい、
あとやっぱ音楽も似てますよね。もうね、Be My Baby からやっぱ始まってくれるんで、
あ、いや、もう
でもお決まりのこう2人がこう出てきて、
はい、
あの2人がこう握手するっていうのがお決まりなんですよ。それがかっこいいんですよ。それよくあの写真とかステッカーとかもなったりしてるんですけど、はい、でなかなか握手しないっていう
の
じらすんですよ。すっごいじらすんですよ。ビーマイベイベイ、ビーマイベイベイって言いながら2人ゆっくり出てきて、なかなか握手しないで握手瞬間にわーっと盛り上がるというようなね、シンバルキックってあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれもやっぱりこうシンバルが出てきてうわーっと盛り上がって、わざとか分かんないですけど、はい、もう58歳なんで
吉川さんも
シンバルキックをやるんですけども、はい、最初当たらないんですよ足が、もう一回とか盛り上がるんですよ、うんうん、そうするとゆっくりまた立ち上がってスパーンと決めるんですよ。そこでうわーっと盛り上がるような、本当プロレスを見てるような感じでした。
本当ですね、エンターテイメントですね。
エンターテイナーですね。
うわ、
面白かった、まあ、すごい盛り上がりましたね。もう本当に恋を止めないでの大合唱とかね、
はい、
で弟とあんだけでかい声で歌うっていうのが多分もう、は
い、
あれで最後かもしれないですね。
いや
本当に中学校の時2人とも戻ってましたから、
うんうん、なるほど、
すげーすげーって言いながら、で、まあ、弟が布袋さんのモノマネするんですよ。
しますね。
そうじゃないですか、
はいはい、
で歌声聞こえてくるんですけど、
はい、
横から、
はい、
ちょっと布袋さんの声なんですよね。なんでモノマネしてんだろうと思って、
もうでもなりきっちゃう、なりきっちゃう、
もう全然マジで歌ってましたもんね。なりきってたんでしょうね、あれね。
兄弟仲いいのは本当に羨ましいなと思います。
そうですね、もうこれ弟に感謝ですね。はい、ということでございます、はい、いきましょうかね、
はい、
はい、それでは子どもたちの夢を支える大人の輪を広げていこうがテーマのオンエアもっちラジオ、今回もスタートです。
この番組は日本児童養護施設財団の提供でお送りします。
花輪と
岩崎ひろみの
オンエアもっちラジオ。さあ、 FM 世田谷花輪と岩崎のみのオンエアもっちラジオ、番組では今興味があることや好きなことのメッセージ、皆様から募集しています。まずはそちらをご紹介しましょう。
ラジオネーム朝ごはんはパンさん、34歳の方です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私は施設職員をしていて今年で10年目となります、うん、私が職員1年目の頃から担当していた子が3月に施設を卒園しました、うん、10年があっという間で、当時7歳だったその子と初めて出会った頃が昨日のことのように感じられます。彼女との10年間はいろいろなことがありました。笑い合ったことも、時には涙を流したこともありました、うん、今は寂しい気持ちがありますが、彼女のこれからの生活の応援と幸せを祈っています。もうなんか親のような気持ちでしょうね、
ね、そうでしょうね、
多分ね、
うん、
反抗期とかもあったと思いますよ。
でしょうね、
うん、
ね、
子供がこう旅立つってまだ我が家では経験がないんですけれども、うん、そうですよね。花輪さん的にはどうですか。
うちはもう長男坊が巣立っていって結婚もして、うん、山口の今大学で働いてるんですけど、はい、ここに旅立つ時にというんですか、
はい、
なんか今まで育ててくれてありがとうなんて言うんですよ。そうそうそう、
嫁ぐ前みたいじゃん、
嫁ぐ前みたいな感じで、
はい、
そうするとこの、そっかそういう感じなんだ、うん、今日って感じで、うんうんうん、あそこそっかとかって思ったんですけど、やっぱ嫁さんは感極まってましたね。
泣きますよね。
やっぱ泣くんですよ。
泣きますよ。
それで後日元気って部長男坊に、うん、あの時よくあんなこと言えたよねなんて言ったら、うんうん、あの後ママはすごい泣いてたよって言ったら、うん、えマジで、いや俺もあの後一人で車で 帰ってたんだけど、すごい泣いちゃってさとかって言うんですよ。俺だけ何も泣いてないんですよ。
私今人んちのお話を聞いてない
なんて岩崎さん、
いやいい息子さんですね。
めっちゃ泣いてるじゃないですか。あでも本当にそうなの。
いやそういうことか、ね、そういうことですよ。
岩崎さんもね今まさに子育て真っ最中でね。
うちはもう長女16ですけど、大学地方とか言われたらどうしようと思っていやでもここで朝ごはんはパンさんも多分気持ち的にはついていきたかったんじゃないかななんていうふうに思うんですけれども、
ね、素晴らしいわ本当に。
これからもね、たくさんの子どもたちをよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
思います。番組では今日メッセージをご紹介したラジオネーム朝ごはんはパンさんのように大人の皆さんからのメッセージも募集しています。内容はどんなことでも構いません。そしていつものように興味があることや好きなことのメッセージも大歓迎です。メッセージはモッチーラジオで検索していただくか、モッチーの X やインスタグラムからでも送れるようになっているのでぜひ送ってください。
さあ続いては日本児童養護施設財団と一緒に子どもたちを支える活動をしているボランティア団体の声を手紙風に再構成して紹介するリングフォーキッズのコーナーです。
今回は群馬県の NPO 法人みんなの応援団の鶴田梓さんからいただいたメッセージです。
はい、
みんなの応援団は学生スタッフによる子どもたちの学習支援やレクリエーション、また高校生向けの無料学習会や児童養護施設での学習支援、そして地域イベントの企画やイベントでの子ども向けブースにスタッフを派遣するなど、さまざまな活動を展開しています。
すごいですね。
幅広い年齢の子どもたちの学習支援をしていますが、特に印象的だったのは、1年間個別指導をしてきた子が希望大学、横浜国立大学、青山学院大学に合格し、
すごい、
今度は私たちと一緒に子どもたちを支えていく側になり活動を共にしてくれたことです。
なるほど。
大学生になり初めて帰ってきた時は我が家に泊まり、そのまま一緒にボランティアに出かけました。夢を現実にし自立して今度は支えようと思ってくれている姿を見た時は感無量でした。また児童養護施設の子どもたちも抱えている背景はそれぞれ違い、いろいろなこともあるけれど、みんな明るく元気でとてもいい子たち、子どもはみんな一緒だなということはこのボランティアをしたからこそ分かったことです。体験すればボランティアする側の方がずっと実りが多い、このことを多くの方に味わってもらえればと思います。
素晴らしい。
いや、これだけこの学習面でのサポートをされてるっていうのは本当すごいですね。
すごい。
お世話をした子が成功して、はい、で家に泊まりに来てくれたので、楽しい夜だったでしょうね。
ね、あそのね家に泊まりに来た時 ね、でこの団体はあれですよ、
はい、
あの高校生向け、
はい、
無料学習会結構しっかりやってて、
はい、
現役大学生による大学入試対策、定期テスト対策もしてくれるという、今だからこういった個別塾なんて結構高いですからね。
無料なんですよね。
これ無料です。英語リスニング対策クラス、進路相談、受験に関するさまざまなアドバイスもしてくれるというです。
学習塾じゃないですか。
本当に。
群馬か、うちからは通えない。
で NHK の記者さんも講師に招くって。
自分の将来を考える上でもいろんな大人の意見も聞きたいですしね。はい、あ他にもですよ、褒めトレーナーを講師に、招いた子育て講座と。
褒めトレーナー。
子供を褒めるってやっぱり大切だと思うんですよ。
なるほど。
そういうトレーナーとかをね多分呼んでもらって
知りたいね、親御さんもたくさんいますよね多分
ね、本当にみんなの応援団さんは子供だけじゃなく、大人も助けることによって子供がまた救われるじゃないけど、
ね、全部ね全体的に ね、
本当に多彩な活動を頑張って続けていただきたいなと思います。
はい、
みんなの応援団の鶴田梓さん、メッセージありがとうございまし た。
オレンジの羽募金では子供たちのために活動するボランティア団体さんへの支援を続けています。リングフォーキッズ、次回もお楽しみに。花輪と
岩崎宏美の
オンエアモッチーラジオ。
現場職員が知っている真実。児童養護施設に入所する前の子どもたち、およそ7割が目を疑いたくなるような環境下で生活してきました。暴力的な虐待や精神的な虐待、育児放棄など、テレビやネットで報道されていることは氷山の一角です。全国にはおよそ600の児童養護施設があり、2歳から18歳の子どもたち3万人が生活しています。私たち現場職員は、子どもたちの声と職員の声を形にできるように活動をしています。今、子どもたちが必要としているのはあなたの支援です。ここならあなたの声が形となります。日本全国の児童養護施設を支援している日本児童養護施設財団。
日本児童養護施設財団のアンバサダー、アルビレックス新潟レディスの川澄奈穂美です。私たちは児童養護施設の子どもたちの理解と支援を広げるために、オレンジの羽運動を行っています。ラジオをお聞きの皆さんもぜひオレンジの羽募金にご協力お願いします。
日本児童養護施設財団では、児童養護施設の子どもたちが好きな場所、落ち着ける場所がテーマのフォトコンテストを開催しています。スマートフォンで自由に撮影して、施設の職員さんと一緒に応募してください。6月30日が応募締め切りです。皆さんからの素敵な写真の応募、楽しみにお待ちしています。
花輪と
岩崎ひろみの
オンエアもっちーラジオ。さあ、FM 世田谷、花輪と岩崎ひろみのオンエアもっちーラジオ、エンディングテーマは私のオレンジの羽を聞いていただいておりますけれども、いやでも岩崎さん、あれですか、ボーイコンプレックス世代ね、同じぐらい
ですか。はい、まあ、うちは兄がいたので。
お兄ちゃんじゃ絶対ね、
もう隣の部屋からガンガンにかかってきてますよね。
それニュースになったんですよ、ネットニュースに。僕と弟が、は
い、見てます。
それで現場行くたんびに、はい、同じ年ぐらいのスタッフとかいろんな事務所のマネージャーさんとか、ちょっと僕もあそこいたんですよとか、みんな行ってるんですよね、
やっぱり。いやでも、ね、うん、その当時のお友達と行ける人たちはもちろんいいんですけど、うん、やっぱり兄弟で行ったっていうのがいいじゃないですか。
そうですね、なんかあの瞬間は照れとか全部吹き飛んじゃいました ね、よかったです、本当に。はい、ということで、ぜひまた皆様来週も聞いてください。お相手は花輪と
岩崎ひろみでした。
さようなら。
この番組は日本児童養護施設財団の提供でお送りしました。
方位磁石は僕の心の中にある。悲しい時もあるさと雲が教え